皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人クスノキでございます。そしてこのエリア78をさまよっているのがこの方、
ベッチです。
はい、今夜もねクスノキベッチの2人で進めてまいります。はい、今夜はですね新コーナーを準備しております。
うん、
そしてエンディングではですねステッカープレゼントのお知らせもございますので、どうぞ最後までお付き合いください。
オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リスラジ、ポッドキャスト、 YouTube での録画配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78で検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せください。メールアットマークオカルト沖縄、メールアットマークオカルト沖縄、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへダイレクトメッセージを送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
最初のコーナーは毎月テーマを決めてトークする今月のメインテーマのコーナーです。5月のテーマ、日本の妖怪、
はい、
ということでですね、テーマを設定いたしました。それではまずリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介しましょう。
はい、ご紹介します。くすのきさん、べちさん、こんばんは。おかしいの、普段はおとなしい妖怪のはずなんじゃが、でおなじみの親愛なる隣人良賢です。今回は良賢が見た妖怪の話をしたいと思います。その妖怪とはズバリ真っ黒クロスケです。そうです、宮崎アニメで有名なあれです。高校生の頃、カンカン照りの時、自転車を自宅の物置小屋に入れた時に、いきなり目の前が真っ暗になって、だんだん闇が小さくなって、最後は天井の隅に吸い込まれるように消えました。トトロの真っ黒クロスケの描写と全く一緒でした。おそらく宮崎監督かスタッフの人が実際に真っ黒クロスケを見たことがあると思います。実際はいきなり暗いところに行くと目の網膜が眩むことで起こる現象で、科学的に解明されていますが、昔の人が真っ黒クロスケを見たら間違いなく妖怪の仕業だと思うでしょうね、 ということでメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
真っ黒クロスケって言ったらね、かわいい、うん、真っ黒クロスケ出ておいでのね、
うん、
すごいかわいいイメージがあるんですけど、うん、確かに妖怪か、うん、
そうですよね、妖怪ですよね、
うんうん、トトロとかネコバスなんて咲いたもんですよね、どう考えてもね、
うん、
妖怪ですもんね、
妖怪ですよね、うん、あれ結構妖怪ストーリーですよね。
そうですね、考えてみたらね、
隣の妖怪みたいな、
う
ん、
そうだね、
うん、
真っ黒クロスケ確かにこう目がね、こう黒んだりとか、うん、ほらよく目の端に黒いのとかあるけど、うん、でもね、それ必ずしもそうとも限らない、
うん、
何かしらが本当に見えてるということも十分あり得るわけですからね、
うん、は
い、
あの真っ黒クロスケはあの潰すシーンとか、
うん、
どうなってるんだろうっていう、
そうだよね、うん、
あれすごい子供ながらにすごい印象的でしたね、うん、潰すシーン
子供ながらに、あ、もう大人でした
子供の時でした。なんであの絵本タイプのものとかも、
うんうん、あったんで、
トトロ、
うん、トトロ
だけはあの親にねだって買ってもらって、うん、まだ多分実家にあると思います。
そ ん,、うん、そんな思い出もある、はい、トトロの話
ありますね。
出てきましたね、はいはい、ね、ちょっとこうまず初っ端から実際に見たお話を、うん、伺ったんですけれども、
はい、
ベッチさん出身、うん、
佐賀県
ということで、うん、なんか佐賀県にはね、いろんな妖怪の伝説というかね、
そうなんです、
お話が伝わってるということなんですけど、うん、
まあ、一番テレビとかで取り上げられているのは、うん、あのカッパの妖怪、
カッパ、
うん、これあの神社とかに祀られていたりとかするので、結構佐賀の人だったらカッパが身近というか、
うん、
川辺にもあのカッパの置物とかが置いてあるんですよ、神社の近くの川辺には。
そうなんだ、
うん、だからなんかカッパがいるっていうのは何だろう、置物としてもそうなんですけど、
うん、
なんか、うん、カッパは身近な存在というか、うん、そういう感覚
は、まあ、怖いとかそうではなくて、うん、っていうことですね。
ありますね、うん、ただ今回ご紹介したいのは、うん、あの化け猫のお話を、はい、したいと思います。
化け猫、
うんうん、ね、いろいろ豊富なんですよ佐賀県は、はい、でですね、佐賀県はですね、うん、あのまあ、遡りますと肥前の国の頃、
うん
うん、あの東半分にあたる地域で、あの江戸時代はですね、肥前の南部を佐賀藩で、北部を唐津藩、
うん
うん、で、うん、治めてました。でですね、このある時その佐賀藩の2代目の藩主、うん、鍋島光重がですね、
う
ん、あのこの相手を務めていた、囲碁をやっていて、
うんうん、
でその家来の龍造寺又七郎というあの家来がいたんですけれども、あのこの光重の碁の相手をしている時に機嫌を損ねてしまったということで、
あ、はいはいはい、
それで惨殺されてしまうんですね、
家臣が
そうなんです。
うわ、
うん、でその又七郎のそのお母さんが、
うん、
もう本当にね、急にこんなね、うん、機嫌損ねただけで殺されたっていうので、もう、
はい、
ものすごい恨みを口にしながら、うん、あの自害されたんですね。
あ、うん、はいはい、
でこの時にそばに飼い猫のコマという猫がいまして、うん、この飼い猫がお母さんの死体から流れた血を舐めたんですよ、
はい、
でその後ふっと姿を消したんですね、
うんうん
うん、でその飼い猫コマが化け猫となって、
はい、
この光重の側室の、方を食い殺して、
は、
うん、乗り移ったりだとかしながら、もう本当に、この光重の周りで怪奇現象がもうたくさん発生するんですね。もうだから人が発狂したりだとか惨殺されたりっていう、本当にもういろんなことが起こって、うんうんうん、で最終的にどんどんどんどん光重に近づいていくっていう、
お、
うん、で光重も苦しめられるんですけど、うん、これあの光重は最後生きてまして、あの家来があの化け猫を退治してくれて、で佐賀藩を救うっていう伝説があります。
こまちゃん、
そうなんです、こまちゃんが、なんで中堅八高みたいな感じで、
うん、
中猫こまちゃん、
うん、
なんですけれども、はい、まあ、これね別のパターンでは、うん、もう初代の藩主、うん、鍋島勝重が主人公とも言われていて、
うんうん、
なので2代目なのか、
うん
うん、はたまたお父さんなのか、うん、そこがちょっとね、別パターンとしてあったりもするのでよくわからないんですけれども、はい、まあどちらも同じあのストーリーにはなってます。ただ家来がお父さんの場合は槍の名手 一部元右衛門という方が、うん、この化け猫の正体見破って倒すっていう、
は
い、
あうん、
なんですけれども、
うん、
で槍で突かれた傷のある大きな三毛猫が、うん、翌日夜が明けるとそばにあったっていう、う
ん、
そういうストーリーになっております。でこの化け猫騒動なんですけど、うん、これ事実ではなくて、うん、まあ、伝説なんですけれども、うん、これただこの化け猫騒動をもとに、うん、佐賀県 の, 白石町というところがあるんですが、こちらに修林寺というお寺があって、はい、こちらは化け猫騒動と関連するとされている猫塚というものがあります。
あら、
うん、でこれは明治時代初期に作られたものなんですけれども、はい、今もキャットフードとかをお供えする、
うん、
場所と、はい、なってますね、うん、なのでこの化け猫騒動に関連して、うん、ここに猫大明神っていう祠があって、うんうんうん、猫の供養的な意味合いのものでおいてはあるっていうことで、ただなんで伝説なんだけれども、うんうん、こうやって、うん、猫塚っていうものがあったりとかして、まあ、なので本来はその佐賀藩とその前の治めてた方との佐賀藩の騒動、うんうん、鍋島騒動が、うんうん、モチーフとなっているものなんですけれども、
お、うん、そうなんですね。
ただ結構もういろんな本とかにもされていて、うん、この結構ずっと語り継がれているというか、
うん、
なんか歌舞伎とかにもなったりとか、
お化け猫の話が、うん、そうなんです、
ね、そうなんです。で化け猫を務めたなんかもうこう演技された女優さんとかは、うん、化け猫女優とか呼ばれたりとかしてたらしいですね、昭和、
うん、
はい、ウィキペディア情報ですが、
はい、
うん、そんな化け猫騒動がさらにはあります。
実際のこの藩主の名前とか出てくると、うん、なんかねこう伝説といえどもリアリティがあって、
うん、
必ずしもそれはっていうね、
うん、
まもちろんその何か惨殺されたというようなこのなんだろう鍋島港のこう乱暴ぶりというか、そういうのは多分実際にあったんでしょうね。それをまあこういうのを伝えるためにこう騒動ということで、でも最終的にはこの妖怪は退治されてしまうという、まあまあ日本人の好きなストーリーでは
、うん、妖怪退治となってしまうんですけど、まあね、コマちゃんはね、うん、もう飼い主のお母さんに言われたから、
うん、
こうやって乗り移って乗り移って、
もうあれですよ、コマちゃんはそばでね、うん、大好きなお母さんがね恨みながら死んでいったのを見たら、うん、私が何とかしないといけないと、
そう、私が敵を取るぞっていうこと で、
そもそも悪いのはね、うん、鍋島公ですからね、
そう碁を打ってて、うん、ね、それで
本当それ、
ね、殺しちゃうって、うん、うん、
本当ね、忖度しなかったでしょうね、
うん、
殺されたこの方はね、
うん、
いやこれちょっとあれですね、妖怪の話しながらついつい猫好きがこう出てきてしまうっていうね、猫って思ってしまうという、ね、ちょっと心を痛めてしまいましたね、
うん、
妖怪といえども、
だからなんかちょっとね化け猫が最後ね倒されちゃうっていうのがちょっとね、うん、
下せないですね
ってなりますね、
うん、まあ、ちょっとちょいのついてキャンじゃないキャンじゃないねキャンってあって、うん、猫に戻って逃げたとかね、うん、そういう話であってほしかった、だったらいいん
ですけど、やっぱり、うんうん、ちょっと最後はね、
う
ん、
そうですね、
槍で疲れた跡がある、うん、猫の死骸があ
った、あ、やっぱりメスだったんですね、三毛猫とか、まあ、うん、そういうことをちょっといろいろ考えてしまって、
うん、
あ、なるほど、これこういったお話、いや化け猫化け猫ってなんか聞くけど、うん、こういうなお話として聞くの私初めてで、実は、うん、妖怪とかあまり詳しくなくてですね、うん、オカルトやっておきながら、うん、だからちょっとすごく今日はこの化け猫勉強になりました
なんで結構ちょっと細かく細かく、うん、書いてある書籍によっては登場人物が違ったりだとか、
はいはい、う
ん、描写が細かかったりだとかいろいろするんですけど、
うんうん、でも佐賀藩で本当に起こったことがモチーフと言われているんだったらね、うんうん、こう歴史の、ね、ミステリーとしても面白い話ですよね、うん、これね、そうか、まあ妖怪って言ったらね、もう代表的なものいくつかありますけれども、
うん、
まあ、今度は、まあ、他にもいるあるんでしょ、佐賀県
なんでね、そのカッパをね、うん、ちょっとね特集してもいいかなと思いますね。
今度はあれですね、うん、トークテーマカッパっていう回作ってもいいかもしれ
ないです
ね、うん、そうです、それちょっとやってみたいですね、カッパ会ね、う
ん、多分佐賀県民、佐賀市内の人すんなりカッパ受け入れてる気がしますね、道端に本当にカッパの石の置物とかが、
うん、
並んでるので、
妖怪を今回テーマにはしたんですけど、各有、私はじゃあ妖怪何が分かるかってあんまり分かんないんですよね。ただこうテレビとかでね、見てると一旦もめんが本当にこう一旦もめみたいのが映像に映っていて、それがこう鹿児島県の方でその方に向かって、なんか鹿児島が一旦もめんの発祥地らしくて、そっちに向かっているっていうのはこう、まあ説としては正しいみたいなのを見たことがあるんですが、やっぱり妖怪って意外とこう自分たちの身近にあるものが、まあつくも神じゃないですけど変化していったようなのとかもいろいろねありますし、昔の人はこのちょっと奇妙な現象は全て妖怪のね、この仕業だっていう風に考えたって言いますから、超常現象とかのね大体のものは妖怪の可能性もあるんですよね。身近な妖怪、皆さんどんな妖怪がいるでしょうか。
ねえ、妖怪
って妖怪って言ってあれですよ、ゲゲゲの鬼太郎あれで私は大体妖怪の名前を知るみたいな。
そうですよね、ところはあれでだいぶ出てきますからね、
実はあって、で一度ですね、行ったことがあるんですよ、鳥取に行きまして、ただちょっと、鬼太郎関係の場所には出張で行ったもんで行けなかったんですけれども、同行していたね友達もちょっと同じ日程で行ってたんだけど、彼女はちょっと見てきたって言ってましたけど、なんかそういった場所も回ってみたいなと思って、水木しげるロードとか、こう銅像とかねちょっと見てみたい感じもしますし、まあ、去年あの県立美術館で、あの水木しげるの展示が
やってたんですね、
ゲゲゲの女房じゃないけどゲゲゲのなんとかみたいな感じ、私も見に行ったんですけど、とってもなんか不思議な空間で原画とかもあってね、すごく面白かった覚えがありますが、やっぱり日本人の心にはこの妖怪っていうのが意外と近くに、さっきの真っ黒クロスケじゃないですけど、こう存在としてあるなっていうのをそういった展示を見てても感じましたし、まあ、子供たちもねあのそういうのを見て怖いというよりは楽しそうにしてる様子があったんで、やっぱり鬼太郎とかも子供のキャラクターじゃないですか、割と子供たちの身近な子供たちは逆に見ているのかもしれないななんて、思いますけどね。
なんかね幽霊より妖怪の方がなんか親しみがあるっていうか。
そうですよね、なんかちょっと怖くないし、
いたずらっ子なだけかなっていう感じもあるんで、まあ、化け猫の場合はちょっと違うんですけど、そういうイメージが強いので、
正直なところね、こうパッと猫娘が出てきたら可愛いしね、ネズミ男が出てきたら臭いしね感じで、そういったちょっと楽しいとか面白いっていう風にちょっと感じてしまうところは、
ありますよね、
あるかなと思いますね、日本人の心にいつも妖怪がいるのかもしれないので、皆さんももしあの身近な妖怪ね見かけたらぜひ番組の方にもお手紙いただきたいと思います。で来月のメインテーマですけれども、沖縄の都市伝説、巷でささやかれるさまざまな都市伝説、その中から沖縄の都市伝説について考察してみたいと思います。リスナーの皆さんが耳にした沖縄の都市伝説もぜひお寄せください。こんなの聞いたことあるけどどう思うとか、どういうの知ってますかみたいなことをあのメッセージいただけたらですね、その テーマに沿ってまた調べていきたいと思いますので、ぜひメッセージの方よろしくお願いいたします。
お願いします。
新コーナー始まります。オカルト探訪 in 沖縄。
沖縄、
ということで、このコーナーは沖縄に伝わるオカルトな民話や伝説などの舞台になった場所に実際に行ってみるコーナーです。あの沖縄にもねいろいろな伝承が残っているんですね、オカルト的な話も。で、そういった現場に実際に足を運んで見てみるというコーナーでございます。で第1回目の今回はですね、那覇市内でちょっとそういったオカルティックな場所に、
身近ですね、
行ってまいりましたけれども、皆さんですね、耳切り坊主と書いて耳切り坊主という沖縄の民謡をご存知でしょうか。 沖縄の方はまあきっと聞いたことがあると思いますけれど、うん、ビッチさん聞いたことあります？
うん、なんかあの名前だけ聞いたことがありますね。
あ、うん、あの沖縄の怖い話という、うん、毎年お盆頃やる怖いドラマあるじゃないですか、
はい、
あれの主題歌になってるんです。
あ、そうなんですね。
あれですね、あの曲ですね、はい、
そうなんだ、は
い、でこれですね、ちょっと私は歌はなんかうまく歌えないので歌詞をちょっとね、うん、あの読んでみますと、ウフムラウドゥンヌカドゥナカイミミチボージのタッチョンド行くたい行くたいタッチョーがみっちゃいゆったいタッチョンドイラナンシーグンミッチョンドナチュルワラバー耳グスグスヘイヨーヘイヨーナカンドヘイヨーヘイヨーナカンドと、うん、これまあ和訳というか、うん、現代の言葉に直し、まあ、標準語というかな、うん、直すと大村うるんですね、まあ、場所ですね、うん、の角の方に耳切り坊主が立っているぞと、うん、一体何人立っているの？3人も4人も立っているぞ、鎌と小刀持っているぞ、泣いている子供は耳をぐすぐす切られるぞ、
ぐすぐす、
だから泣いている子供は泣きやみなさいというね、これ子守歌っていうからこれそれこそオカルトでしょ
こんな子守歌恐ろしすぎません？
耳ぐすぐすっておっと怖すぎるでしょ。
これで寝かしつけられるんですか？
本当にね、いや私まあまあ沖縄に移住してきた組なんですけれども、うん、まあ、あの私はまあそれそこそこ大きかったんですが、うん、まあ、妹はまだ、うん、まあ、小学生とかなだったんですけど、そういった子守歌だよみたいなことを母が聞いてきて、ぐすぐすって言って家族で触れ上がるというね、
うーん
ことがありましたね。
なんかこのぐさぐさよりぐすぐすってなんかリアルな音じゃないですか。
擬音がすげえと思って、これがちょっとねもうここでまずオカルトだなと思ったんですね。こんな曲を子守歌って言うなんてっていうね感じだったんですが、これがねあの元になったお話というさっきのねあの、うん、まあ、伝説じゃないですけどやっぱり元になったお話があるそうなんですね、
はい、
まあ、これ、まあ、あの那覇ですね若狭の方に、まあ、お寺がありまして、ここにですね、まあ、漢字で黒い鐘で、うん、座主と書いて黒鐘座主というお坊さんがいたということですね、うん、まあ、優れたこう人物であったんですが、妖術を使って、まあ、女性を惑わしたりするような悪行もあったということで、まあ、ここも頭を悩まされたということですね。そこで茶壇王子というね、うん、あの王子が囲碁で、ここでまた囲碁出てくるんですけど
みんな囲碁好きだな、ね、
囲碁でクルガイン座主と対決をするということになったんですね。こう命がけの囲碁の試合ですよ、これは。で劣勢となってきたんですね、この黒髪座足が、うん、得意の妖術を王子にかけるんですけど、王子はそれがちっとも効かなくて勝負に負けてしまいました、
うん、
で勝った王子は命は取らない、ただその耳をもらうぞと、うん、そこで耳を切ったわけです。これはグスグスですね、耳を切ったんですね。だこの黒髪座足は命はその時は取られなかったんですけど、この耳の傷がきっかけでこう死んでしまったというわけですが、当然ですね、黒髪座主は茶壇王子を呪うわけです、
うん、
でその住居がこの大村ウドゥンというところで、そこで幽霊として現れてくるわけですね。で男の子が生まれると、やっぱり男の子が跡継ぎですから、
うんうん、
男の子が生まれると呪いの力で殺していって、
うん、
男の子が育たなかったと、
うん、
でこの呪いから逃れるために男の子が生まれても女の子が生まれたよって言って、大きい女の子が生まれたよということで、この呪いをね跳ね飛ばすというか、そしてある程度大きくなるまで女の子としてこう育てていくというような習わしがあったそうです、
うん、
まあ、そんなね恐ろしい耳散り坊主が現れる場所はどこじゃ、どこでしょうと、
うん、
で今でも残っております。場所はですね、この舞台となったところがですね、首里の首里城の、ね、下の方に流丹という人工池がありますが、うん、まあ、そこの向かいの方にですね、以前県立博物館が、ね、あったんですよ、あの場所に、うんうん、その跡地の方が今は石垣だけを残ってるんですが、そこが大村ウドです。つまりその石垣のその辺の角に耳散り坊主はタッチョンドなんです。
結構あの道通りますよ、う
ん、で実際ね、うん、我々もそこに訪ねて行ったわけですが、
うん、
まあ、昼間だったというか朝か、うん、午前中だったということもあって、 まあ、休日でもあったんでそんなに車通りもなくてね、うんうん、ここだっていうのすぐ分かったんですけど、あの周囲ゆっくり回ることもできますのでね、で、あ、実際にここが史実にあった場所なんだっていうのを体感することは可能です、
うんうん、
で今石垣だけと言ったんですけど、まあ、ちょっとこれはね余談になってしまうんですが、この石垣の形がですねちょっとよく見ると角っこの方がねちょっとぴょこっと飛び出てったんですね、
うんうんうんうん、
この形というのが首里城の石垣と一緒なんですよ。
お
これは王族が住んでるところの独特の形なんですね、
うん、
この城のあれを系譜を組んでる、だから普通の平坦なこうなんだろう石垣とはちょっと形が違います、
うんうんうん、
だからここはまあ琉球王府の関係の人の建物だったというのは分かりやすいので、あのそのまあ椅子の流端通りね通ったら皆さんおそらく分かると思うんですけれども、うん、そういったのもちょっと目印にはなりやすいかなと思います、はい、まあ、このこの黒鉄座というお坊さんなんですけど、でもなんかいろんな説があって、うん、もう一説では本当実在の、ね、もちろん人物で、
うん、
この人物が何か、まあ、琉球王府にこうちょっとね良くないということで殺されたっていう話が実はあって、でその話をこう作ってかなんていうの覆い隠すためにこういった形にしたとかね、そういった話は多いですよね、
うんうん、
あの時の権力者のこうさっきの化け猫じゃないですけれども、うん、のを中心にやっぱり話は作られていくので、
うん、
そういったのもあったっていうのもちょっと物本で読んだりはしたんですけど、まあ、もちろんね昔のことなので、
うん、
はっきりとしたのはありませんが、まあ、こういったお話が同様子守歌になって今でも耳にすることがということなんですね、うん、はい、このやっぱり何が恐ろしいって耳グスグスですね、
うん、この子守歌を聞いて育った方、うん、教えてほしいです。
これ、うん、私思うんですけど沖縄で一番のトラウマソングなんじゃないかなと思いますよ、
う
ん、
大人になってねこう意味を改めて調べてみたら、はい、みたいな、
いやもうね耳グスグス、って、うん、耳切り坊主が立ってるだけでも怖いですよ、
うん、
耳が切られてるのが立ってて、うん、しかも小型のとか鎌持ってる切る気満々で来てますからね、うん、これはねやっぱりしつけとしてね泣くなよっていうことだったら分かるんですけど、
うん、
まあ、そこに出されてしまった耳切り坊主も大変だと、いうねことになってますが、私もこの歌の方は先に知ってたんですけれども、
はい、
この話は知らなくてですね、まあ、ちょっとこれ知る機会があったので今回のオカルト探訪 in 沖縄の第1回ということで取り上げてみました、
うん、
まあ、調べてみたらね首里とかにもたくさんこうオカルティックな場所まだまだありそうですし、那覇でもねこの FM 那覇の近くにも実際あったりしますので、うん、そういった場所をちょっと訪ね歩くというか歴史のね、
うん、
勉強をしたりとかそれにまつわる不思議な話を
うん、
皆さんにもねちょっとお伝えできたらなと思っています。沖縄に住んでる人でも知らないこととかね結構あると思うんですよ、うん、
ありますよね、
うん、なので、まあ、全国の皆さんにもねちょっと知っていただいて沖縄に旅行に来た時ね、
うん、
あこんなオカルトツアー的に回ってみようかななんていう、う
ん、あんまり多分いらっしゃらないと思うので、うん、そういう方
そうですよね、うん、そういう方のちょっと参考にしていただけるような場所とか、うん、これからもね回っていきたいと思うのでぜひ別さん一緒に
はい、
オカルト探訪でエリア78から出てね、
うん、
オカルトな沖縄をちょっと回りながら
回っていきましょう。
不思議な体験ができたらいいかなと思っています、
うん、なかなか体験できてないですからね。
そうですね、
うん、
このコーナーもちょっと不定期でやってまいりますけれども、
はい、
もしね皆さんこの話聞いたけどこれどこですかとかこういった伝承はどこの元ですかみたいなのが気になるのがあったらね調べますので、うん、どんどんこうメッセージいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。新コーナーのオカルト探訪 in 沖縄第1回耳ちり坊主でした。 はい、この音が聞こえてきましたら大好評の投稿恐怖体験談のコーナーでございます。
はい、
このコーナーはリスナーの皆様からいただいた恐怖体験をご紹介するコーナーでございます。それでは今月も投稿いただきましたのでご紹介してまいります。楠木さん、ベチさん、こんばんは。親愛なる隣人良健です。生き量一邪魔。これは知人が昨年の12月に体験したお話です。2ヶ月くらい前から知人の職場に年配のおばさんが新しく入ってきたんですが、このおばさん仕事が全くと言っていいほどできず、接客も相手が不快な気持ちになるような言い方しかしないような人でした。だけどおばさんは事業主の幼馴染という立場で仕事内容をほとんど理解していないのに、仕事のやり方を思いつきで変更するような人でした。事業主からも好きなようにやらせてあげてとの答えだったので好きなようにさせていたんですが、やっぱり思いつきの仕事のやり方変更は不具合が次々に出てきて、知人が尻拭いと責任を取らされるという毎日でした。基本的にこのおばさんは口を開けば悪態と愚痴しか言わないような人で、目つきも悪く、何かあると全部人のせい、世の中が悪いと言い放つタイプでした。いわゆる一邪魔を飛ばしてくるようなタイプの人だったんです。知人にはもう亡くなったけどユタだったおばあがいて、知人に霊感はないのですが、おばあから一邪魔を飛ばしてきそうな人の見分け方から一邪魔の跳ね返し方、簡単なお祓いの仕方なんかも教えてもらっていたので、この職場のおばさんは危ない人だから気をつけようと距離を取っていたそうですが、12月のあるとても寒い日、おばさんのミスがあまりにもひどかったので知人はやんわりと注意したんですが、おばさんは恨みの目で知人を睨んだまま帰っていきました。その夜家に帰ると、家の二番座過去仏間に青みがかった銀杯が何百匹も壁や天井にびっしり張り付いてうごめいていました。この家は平屋で、部屋と部屋を遮るともなく、とても寒い日でハエが大量発生するような、何か動物が死んでいるようなこともなく、食べ物を腐らせたわけでもないのに、仏間だけに大量の銀杯がびっしりうごめいていたんです。殺虫剤がなかったので蚊取り線香をたくさん焚き、ハエを追い出しにかかりましたが、一瞬は動くけどまた元のように壁や天井に張り付いて拉致が開かなかったので、掃除機で全部吸い取ることにしました。20分ぐらいかけてハエを全部吸い取りました。掃除機の中はハエだらけになったので、掃除機の紙パックだけ取り出してビニールに入れて縛ってゴミ箱に入れておきました。まさか一邪魔じゃないよなと半信半疑だったらしいんですが、一応仏壇で線香を焚いて簡単なお祓いをしてその日は就寝しました。が、夜中に左目に何かが入ってくる感覚で目が覚めました。電気をつけると今度は頭の上を蚊が5、6匹固まってブンブン飛んでいました。どうやら蚊が左目に入ったみたいで、急いで水で目を洗ったけど取れなくて、蚊がゆっくり目の奥に入っていく嫌な感覚が残りました。これはあのおばさんの一邪魔の仕業だと確信した知人は、お祓いなんて手ぬるいやつじゃなくておばあから習った 来たものを全部そっくり跳ね返すやり方を実践し、その日は寝ました。次の日、職場におばさんは遅刻してきたんですが、おばさん左目だけが真っ赤に充血していたんです。その日からおばさんはミスは相変わらず連発するけど、まぶいが抜けたみたいでかなりおとなしくなったそうです。この話を怪奇作家の小原武さんに聞かせたところ、沖縄で起こっている一邪魔事件ではハエ、ハチ、カメムシ、イモリ等が大量発生することがあると教えてくれました。それにしても生きている人間が一番怖いですね。実はこの話には後日談がありまして、一山事件の次の日、知人はゴミを出そうとハエが入っていた掃除機の紙パックを入れたビニール袋を開けて調べてみたら、ハエは一匹もいなくなっていたそうです。何百匹もいたハエは一体どこに消えたんでしょう。やはりあれは一山が起こした現象だったんでしょうか。はい、というね、
うん、
ちょっと怖いお話を送っていただきました、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
知人の方がね体験した話ということだったんですけれども、
うん、
これはこう生き量ね、
うん、
生き量ですから、当然生きている人間がね、
うん、
霊というか念を飛ばしてくるということなんですけれども、
うん、
なんか生き量って言ったらその本体がピョッとね、うん、おばさんだおばさんって来そうですけど、
ね、
ハエとかきついね、これ、うん、虫とかはね、
うん、虫はやっぱりね、ハエとかだと特にこれ好きっていう人いないですから。
そうですよ、ハエもそうだし蚊が目に入るとかも、
うん、
本当にゾッとするお話だなと思いましたね、
うん、
これをねたまたまというかこの知人の方が、
うん、
跳ね返し方をね、ユタだったおばあさんが習っていたから、分かっ、うん、うまくというかその場を切り抜けることができたようですけれども、
うん、
これ何も知らんかったらね、ただただ恐ろしい、なんかもう気持ち悪い話ですよね、
うん、
虫とかになるとね、
本当そうですよね、うん、
なんか金縛りにあったとかだったら霊かとかね、うん、いろいろ考えるけど、虫だったら本当に意味がわからないじゃないですか、
うん、
本当に何か死んでんのかなとか、うん、そういった不安にもなるし、
うん、
ちょっとこの生き量っていうもののこうなんだろうイメージが変わるというか、
うんうん、
今までちょっとわからなんか聞いたことがなかったので、
うん、
すごく興味深いお話でしたけど。
そうですよね、
うんうん、まあ、実際沖縄ではねこういった虫とかイモリとかそういったものが大量発生するということがあるっていうことですけど、これカメムシ大量発生したらえらいですね、これね。
もう私家に入れないですね。
入れないですよね、
うん、
蜂もやばいですよね、これはいろいろね。
蜂も怖いですね、
うん、かといってイモリがいいってわけではないですけれども、
うん、
こういったのが大量発生したら本当にもう想像するだけで
嫌ですね、
うん、どうしていいか分かんなくなるというか、
うんうん、私業者を呼んでしまいそう、うん、
いや本当にそうだと思いますよ、
うん、
だからもしねこうお聞きのリスナーさんの中でそういえば虫大量発生したんだよなとか、
うん、
思い当たる、ね、なんていうの、うん、何も腐らしてもいないのになんでこんなに虫発生してるんだろうっていうのは実は、
うん、
一邪魔かもしれないですよ。
私まだ大量発生したことないですね。
うん、うちもないですね。
うん、さあ生き量も飛んできてない。
うん、
何もいない。
いや、私の。よりも私この生き量のこの虫大量発生絶対嫌です、
ね。うん、これは嫌です。虫は嫌です。
虫絶対嫌ですね、うん。これはちょっときつすぎる。でも一番というかもう怖いなと思ったのは何百匹もいたハエが。
うん、
いなくなるって。
そう。
それが本当に、
うん、
だからこう、実際のものじゃなかったのかっていう。
うん、
縛ってあるから、
うん、
飛んでいけないし、
うん、
飛んでいったとしても何百匹いたものがゼロにはならんでしょ、
うん、
そう考えると
そんなね、なんか食いちぎってみたいなこともするような虫ではないですから ね、
うん、そうですね、隙間から出るって言っても隙間ないように多分ね、この、うん、まあ一応吸い込んだこう逆にはね、基本的には多分出れない仕組みだと思いますから、うん、あえて紙パック類はね、
うんうん、
この辺がちょっとね、なんとも言えない気持ち悪さとかが残る話なんですけど、でもリアルに翌日おばさん左目赤くしてきたっていうのが、
それが本当に怖い、
ね、
う
ん、これマジだったんだってなりますよ、うん、そこがちょっと私もねゾッとする場面だったんですけれどもね、
うん、
疫病の話って私もあんまりわからなかったんですけれども、うん、なんかね、疫病は飛ばしてる人はわからないとかも、
う
ん、
そうですよね、
聞きますよね、
自分が知らないうちに飛ばしちゃってるっていう、うん、
それも困るっていう、うん、
なんかなんか好きな、俳優さんとかサッカー選手とかに飛ばしてないか不安ですよね、
うん、私飛ばしてない好きすぎて
好きすぎて飛ばすとかはないのかなっていう不安はあります、
でもね、ストーカーの生き量がとかね、うん、聞くから、そう考えたらご迷惑になってたらどうしようって、う
ん、ね、
不安になります、
ね、芸能人の方とかこういう現象あったりとかね、
うん、
そうだよ、するんですかね、
うん、あ、可能性は
ありますよ ね、
虫が大量発生したら、うん、決してあなたのお家が不潔ということではなく、うん、もしかしたら一時山が飛んできてる可能性もあるということですね、うんうん、今回もちょっとなかなか難しい人間の怖い話もね入ってる話でしたね、
はい、
はい、で、ですね、この毎月ねリスナーさんから恐怖体験をご紹介して、体験をねご紹介している東高恐怖体験談のコーナーなんですが、6月7月はお休みさせていただきます、
はい、
が8月の放送は東高恐怖体験談スペシャルとしてお届けしたいと思います、
うん、スペシャル、
はい、恐怖体験は常に募集中です。まあ、スペシャルに向けての投稿もよろしくお願いします。で、この方ですね、あのスペシャルに向けてもうすでに実はですね、
うん、
いくつか届いてはいるんですよ、
うんうん、
なのです、ですが、まあ、毎月ね1本ずつご紹介するのもいいんですけど、たまにはね、
うん、
1時間まるまる怖い話という回もあってもいいかなということで、少しちょっとね、
うん、
温めさせていただこうということで、
はい、
2月はお休みをいただきますが、それからね他のコーナーどんどん入れてまいりますのでね、うん、よろしくお願いしますね。
東高恐怖体験談のコーナーではリスナーの皆様からの体験談を広く募集しております。ご自身が体験した話だけでなく、ご家族やご友人の体験談でも結構です。怖い体験や不思議な体験がございましたら、ぜひ番組宛にメッセージをお願いします。メールかオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへの DM でお寄せください。採用させていただいた方には番組ステッカーをプレゼントいたします。よろしくお願いいたします。
今月のムー、はい、今月もエコーしてませんけど皆さんの、ね、心では今ムーでエコーがかかってると思います。
はい、心の中では、
心の中ではね、私の念が届いてると思います。毎月9日学研プラスから発売のスーパーミステリーマガジンムー、小学校の頃から愛読している楠木が毎月ムー最新号からおすすめする記事をピックアップしてご紹介するコーナーです。6月号の総力特集はね、まあ、さすがムータイムリーですね、
はい、
新元号令和と国語日本の言霊大予言というコーナーです、うん、 まあ、言霊、言葉の、ね、力というのはいろいろあると言いますけれども、
はい、
まあ、いくつかの記事の中で、まあ、呪術としての改元、日本最初の元号大化の真実ということで、
うん、
最初の元号は大化ですね。大化の改新の時にあるのは大化から始まってるんですけど、
うんうん、
まあ、そういった内容のこととか、あとは歴史を犯した恐るべき元号の言霊というようなものを載ってまして、まあ、元号のちょっと歴史的な勉強にもなるのかなって思うような内容がありましたので、
うん、
まあ、これもちょっと興味あるか読んでいただきたいんですが、でちょっとお話しするのはですね、先月のこのコーナーでは、
はい、
もうこの話前編なんですよっていうふうにお伝えしたものがあったんですけど、うんうん、牛の首の話ですね。
はいはいはい、はい、
でこれの後半の部分で牛の首の秘技に隠されたいけにえの記録ということで、実はこのいけにえ儀式からこの牛の首という話は来ているのではないかというような話だったんですが、
うん、
まあ、水辺でねこの話がよく聞かれる話だそうです。で水辺ということで雨乞いとか、うん、そういったものの儀式がいろいろあったりして、うん、昔はですね、やはり人間を、例えば若い娘を池、なんでしょう、池に投げるとかね、
うん、
いうようなことはあったわけですよね、実際にこの生贄というのは。でもそれもやっぱり人間を生贄するのは、うん、ということで、この牛、
うん、
牛を生贄、まあ、動物、人間がまあ動物に変わっていくわけですよね。でも、まあ、人間もねっていう、あ、牛もねっていうことで、今度は人形とか、このお盆の時のこのキュウリとナス、
はいはいはい、
キュウリは馬で、うん、ナスは牛じゃないですか、うん、このナスもこの牛というのはもうそこから牛の形なので、ナスをこう入れたりとかね、そういった儀式があったりもするそうなんですよ、
うんうん、
やっぱりこう何か生き物を殺めるというのは、
うん、
こういった呪術的なことを殺めるというのはやはりこう人間の心にちょっとね、
うん、
引っかかるとかを残ってしまうことなので、まあ、そういったものを、まあ、包み隠すようになっていくわけですよ、うん、でだんだんこう人形とかナスになったものの過去にやっぱりそういった風習は実際にあって、そういったものが、まあ、よく言う語らずのタブーとかですね、
うんうん、
そういう風になって、この生贄の記憶とかを、うん、まあ、ちょっとやんわりとねこう隠していこうということで、うん、この語らずのタブーということで牛の首というものの話は誰も知らないというのは、
うん、
誰も語ってこなかったけれども、うん、名前だけが残っているというのはこの生贄の古くから継ぐ生贄の伝統なのではないかというような考察をされていたんですけど、この民族学とかこう歴史とかに関わってくる話ですごく面白い話なんですね、
うん、
ムーって結構こういった歴史関係の話が多くて、もう一つ、ね、ちょっとお伝えしたいのが、
はい、
松江が語る本能寺の変の真相とは織田信長のデスマスクっていう。
へ、
織田信長は皆さんご存知の通りね、本能寺の変で討ち取られたと言われてますが、うん、その首とか、ね、体は見つかってないわけですね。昔はあの敵将を取ったら必ず首を取ってこないといけないんですけど、
そうですよね、
見つかってない
ん
ですね、
うんうんうん、
史実的に。で歴史的にはもう燃え尽くって灰になって、もう骨まで残らんほどの灰になってしまって、まあ、結局見つけられなかったというような形なんですけど、実はこれは首だけを持ち出されて、で首を敵に取られるというのはダメなわけですよ。だから家臣が大切に首を守って逃げたというような、あの織田信長の、ね、家臣の中に外国人の人がいたという、大柄の黒人の外国人がいたという話はよく史実としてあるんですけど、うん、彼がに持って逃げたのではないかとい う話とか、実際そのデスマスクの写真とかもですね、
うん、
カラーで載っておりまして、私前テレビでそれ見て、うん、この松江の方の話とかも聞いたことはテレビでですけど、
うんうん、
あったんですけど、これちょっとこの文字面で読んだりこういうじっくり写真見るの初めてだったんで、結構ねこれが本当に真偽は分からないですよ、
うん、
これ分からないんですけど、こういった説があるとかね、本当は信長生きてたとかね、
うん、
これ日本人は織田信長好きなんでね、私も大好きなんですよ、うん、だからそういったちょっとロマンを感じるようなものとかねあって、まあ、歴史ミステリー本当に面白いなと思いながら今月のムーは、
うんうん、
まあ、まだ全部読み切ってはないんですけど読みておりました、はい、なんか別さん興味あるなります、
というより私もムーを読めることが最近判明したんです。なんか定額制のもので、うん、漫画とか雑誌とか読めるものに入ってて、
はいはい、
新着のとこにポンと出てきたのがムーで出てきたって 今まで女性誌とかなんかそういうのばっかり出てきてたのに突然ムーが現れたんですよ。今まで全く気づかなくて、
うん、
なので家に帰って読みたいなと思いましたね。
来月からぜひ別にも好きな、はい、もうコーナーがあった一つ言ってもらったりね、できたらいいと思いますけれども、はい、スーパーミステリーマガジンムー6月号絶賛発売中です。のお時間です。早いですね。
早いですね。あっという間、
はい、今月もねオカルトの内容、まあ、いろんなジャンルのオカルト内容を今回お話ししたんですけれども、うん、いかがでしたでしょうか。はい、オープニングでお話ししましたオカルト FM エリア78オリジナルステッカープレゼントのお知らせです。
はい、
はい、我々の番組のねロゴマークのステッカーがございまして、うん、こちらの方をリスナーさんにプレゼントしたいと思います。
はい、
まあ、できればね貼ってほしいですどこかに、
うん、
これ実は耐水性のあるタイプなので、
うん、
車とか玄関とか、
うん、
玄関にあったらセールス余計になるかな、
う
ん、お目目がじっと見てるので
、そうそうそう
そう、余計になるかもしれませんけれどもね、うん、この方をプレゼントしたいんですけれども、うん、応募方法はですね、メールまたはツイッターの DM の方にください。
うん、
ツイッターの方、オカルト FM エリア78のツイッターアカウントございますので、そちらの方ですね、に送っていただくか、メールはいつもご紹介していますメールアドレスがあります。mail@okaruto.okinawa ですね。
はい、
こちら番組の、FM 那覇の番組ページの方にもメールアドレス載っておりますので、そちらを見てください。そこにですね、プレゼント希望と、
うん、
書いてください。で発送先のラジオネームですね、ラジオネームある方、うん、ラジオネームとあと発送先の住所とお名前ですね、
うん、
を添えてご応募ください。こちらですね、先着とかそういうのよくて応募してくださった方全員に送るつもりです。
応募者全員サービス、
全員、全員サービスです、全差です、
うん、
はい、でここでですねFM 那覇近くの方とかで FM 那覇に取りに来れるよっていう方がいらっしゃいましたらですね、私どもがですね毎週金曜日の夜に番組やってますんで、うん、ちょっとその時間の前後とかに来ていただければ直接お渡しすることも可能なので、直接来たいよっていう方はその旨お書きいただいてね、ちょっと番組を見ていただけたらなと思います。
で
住所を書いてくださった方ね、これ発送のみに利用しますので、発送した後はきちんと削除もいたしますので、うん、安心して送っていただけたらと思います。でこちらの方ですね、全員サービスと言ってますが、まあまあ一応数には限りはあるんですけれども、うん、はい、もう、ね、皆さんが送ってくれるかなともたくさん作って、
うん、
準備してますので、
はい、
大丈夫だと思います。ぜひ送ってください。誰も応募がなかったら心が折れますので、私もぜひよろしくお願いします。
みんなで貼りましょう、
はい、
うん、
もしよければね番組の感想とか、
はい、
ちょっと一言二言添えていただけるととっても嬉しいです。締め切り6月13日木曜日とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます。来月は沖縄の都市伝説、その後は順番は未定ですが、霊より怖い人間のゾッとする話、沖縄の妖怪、ユーマ、高齢術、ホラームービー、そして投稿恐怖体験談のコーナーでは随時体験談を募集します。自分の体験や家族や友人から聞いた話など、怖い話、不思議な話を送ってください。こちらのコーナーはリスナーさんからの投稿が頼りです。ぜひぜひお願いします。 投稿恐怖体験談に採用させていただいた方には番組のステッカーをプレゼントさせていただきます。この番組に出演してみたいというゲストも募集しています。この話題について語りたいという内容を添えてご連絡ください。オカルトジャンルであれば何でも OK です。すべての宛先はメール@okaruto.okinawa、メール@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM ください。よろしくお願いいたします。
はい、この番組は写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。来月のメインテーマは沖縄の都市伝説。それでは来月第4日曜日6月23日22日にお会いしましょう。案内はクスノキと
ベッチでした。
今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなたです。それではおやすみなさい。良い夢を。